お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は神経内科の渡嘉敷隆先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもおはようございます。よろしくお願いします。
はい、本日は高齢者の運転と加齢現象と認知症という、お話をしていただきます。よろしくお願いします。
そうですね、私、神経内科やってまして、はい、そのうちの一つで、認知症テーマに、この、ラジオでもですね、はい、何回かお話しさせていただいてますけど、
そうですね、
はい、この近年やっぱり高齢者の、運転に伴う事故ですね、はい、いろんなニュースでも取り上げられてますし、昨年から法律が変わったということもありまして、そういった高齢の方の運転についてですね、
はい、
どういったポイントがあるかということで、お話しさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。高齢者、年を取っている方たちの、免許保有率っていうのは今状況的にはどういうふうになっているんでしょうか。
そうですね、高齢者を何歳から定義するかっていうのはあるんですけど、
そうですね、
大体この、運転に関する法律はですね、大体75歳以上を、運転の上での高齢者と定義してまして、大体統計も75歳以上で集計されていることが多いかと思います。
はい、
で今平成30年ではですね、75歳以上の運転免許を持っている方っていうのは530万人ぐらい。
530万、はい、
これは日本全体も平均寿命も伸びてですね、高齢化に伴ってで、例えば10年ぐらい前ですと、300万人ぐらいだったのが、約、2倍近くですかね、 1.7 倍ぐらいですか。
そうですね、
そのぐらいまで、増えてますので、元気な高齢の方が増えたってこともいいことだと思うんですけど、やはりその高齢に伴う身体的な問題とか、認知症の問題であるとか、
はい、
やっぱりそういったことも増えてはきているという現状かと思います。
なるほど、高齢になって運転するとやはりちょっと見てて心配だったり、
そうですね、
スピードがやたら遅いなとか、はい、自分たちも運転しながら見てて、ちょっと心配になったりするんですけれども、やっぱり事故発生っていうのは、
そうですね、事故に関してもですね、なかなかニュースで取り上げられている部分だと、若い人も高齢の方も、同じように事故してるんじゃない、事故起こってるんじゃないかと思われがちなんですけど、実際のですね、全年齢で見た、もう全ての年齢、免許を持ってるですね、全ての年齢で見た人の事故の件数っていうのは、これ統計では平成17年から平成27年ということで、3年前までのものがあるんですけど、これでいくと平成17年はですね、死亡事故に至ったものが全部の年齢でですね、6165件、
はい、
それが10年間で3585件ということで、約半分近くまで減ってきてるんですね。
減ってますね。
これは多分自動車自体のですね、性能であるとか、安全設備とか装備とかですね、そういったところでの件数減ってると思うんですけど、実はですね、これ今全年齢では減ってるんですけど、75歳以上に限ってみると全然減ってないんですね。
減ってない、
減ってない、
75
歳以上だと10年前でも、450件余り、で、10年後の平成27年でもやっぱり450件余りで、
そうなんですね、
ずっと横ばいなんですね。ですから、本来だったらこの全体の事故件数、死亡事故件数減ってるので、年齢に限らずで言えば同じように減ってっていただきたいんですけど、
そうですね、
実は一定の割合で、減っていないというような統計なんですね。でしかもですね、 この死亡事故に至る件数っていうのは実はですね、全体の年齢からすると比率が当然ながらこの全体減ってるんですけど、はい、75歳以上減ってないので、
はい、
全体の死亡事故に占める75歳以上の死亡事故件数っていうのは、10年前は 7% ぐらいだったのが、はい、今も 12% 超えてますので、やはり全体の中での、まあ、重大事故に、はい、陥っているっていうのはやっぱり75歳以上の方でかなり社会的にも問題になってきているということは、こう統計的なところからもですね、
はい、
やっぱりまあ、示唆されていることかなと思います。
びっくりしますね、10年前 7% だったのが今 12%。
そうなんですね、やっぱり全体が減ってるんだけどっていうところですよ ね、
ですね、減ったがゆえに
減ったがゆえに高齢の方のこう割合としては高くなってくると、ね、やはりご自身が事故で亡くなられるっていう不幸なこともありますけど、さら、うん、に誰かに対しての事故で誰かをこう死亡事故になってしまったってこともありますので、うん、まあ、どちらにとっても不幸なことだと思いますから
。そうですね、はい、うわ、これはちょっとびっくりな数字ですね、うん、これな75歳以上。
そうですね、はい、まあ、警察庁の方でこういう統計が、うん、資料が見れますので、
はい、
まあ、ご興味ある方は警察庁のホームページから探すことできると思います、
うん、はい、じゃあこの75歳以上の方たちが運転するっていうのはやっぱり判断能力っていうのが衰えてくるというのもありますよね。
はい、いろんな観点からこうどういうところが問題かっていう切り口はあると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、神経内科という立場で考えますと、うん、まあ、2つポイントがありまして、1つはですね、まあ、年齢によるどうしても身体能力の変化、
はい、
今お話ありましたように反応速度って言ってですね、
はい、
例えば信号の点滅とか、うんうん、ハンドルを切る、アクセルを踏む、うん、
はい、
いろんな一連の動作が運転には関係するわけですけど、
はい、
そういったところの反応速度が落ちたりとかですね、うん、こういう身体的な能力の問題、
うん、
年齢に伴ってどうしてもですね身体能力で衰える、はい、場面はありますので、
そうですよね、うん、
そこが一つ、
はい、
でもう一つはですね、これもちょっと法律との関係もあるんですけど、はい、やっぱり認知症を持っている方が、
うん、
まあ、運転されることでの問題と、はい、いうことがありまして、うん、まあ、この二つが、まあ、重要なポイントになってくるかと思います、
うん、なるほど、まあ、もし認知症になっていて本人が、まあ、気づかないというか気づかない方が多いかなとは思うんですけれども、もしかして運転してる間に運転なぜしてるのかななんて思ったりすることって、
そうですね、
もしかしたらあるかもしれないですよね、
は
い、
これもやっぱり認知症の問題としては結構あって、うん、認知症っていうのは記憶だけの問題じゃなくてですね、
はい、
このいつも通ってる場所っていうのは、うん、例えばここですと、まあ、宜野湾金子とかですね、
うんうん、
この通りが国道でとかこう曲がったら、はい、どういうふうに道順とか分かりますけど、はい、認知症の方っていうのはこの知識的、地図としての見当識障害っていうのがあって、うん、
はい、
そうすると慣れた道でもですね方向が分かんなくなっちゃったりとか、
うん、
あれいつも通ってたけどここ どこに行ったらとかね、
うん、
道に迷うとか、
はい、
そういうことも影響はします。
あ、そうですね、そうやって、はい、道に迷って行方が分からないっていうのは多いですもんね。やっぱり
はい、まあ、認知症症状としては結構しっかり出ているので、うん、やっぱりそういう方の運転っていうのは、まあ、まあ、避けていただくというのが、うん、まあ、大事かと思います。
そうですね、はい、まあ、さっき、ね、おっしゃってたように右折する時もタイミングが分からないとか。
そうですね、はい、
まあ、これは認知に関わらずですよね。ですね、
うん、先ほどお話したみたいなポイントの2つのうちの1つ、
はい、
年齢による変化ですね、うんうん、にはやっぱり今ご指摘あったみたいな先ほど話したねどのタイミングでハンドル切ったらいいかとか、
うんうんうん、
これ反応速度ですよね、
はい、
であるとか、あと意外とですね知られてないんですけど、うん、体の変化としては実は運転してる時って一定のスピードで走ってるとですね、
はい、
若い人はですね割と180度横まで、うんうん、何かこうあるなっていうのは気づく、うんうん、
はい、
周辺視野って言いますけど、
はい、
こういうのは保たれてて、
はい、
真ん中の中心視っていうのはだいたい1度から2度ぐらいしっかりよく見えてる範囲になって、
うん、
その横にだいたいまあ30度ぐらい、
うん、
まあ比較的ものがしっかり分かって、
はい、
でそれよりずっと横側ですね、
はい、
本当に右横左横とか、
はい、
なんとなくあ車がすれ違ったなとか人がいるなと感じるようなこの周辺視野ですけど、年齢とともにですね、この周辺の方が見えにくくなってきて、真ん中はよく見えてるので、
はい、
ご本人は しっかり見えてるっていうつもりなんですけど、うんうんうん、運転してる時って意外と横の脇道から子供が飛び出るとか、
ね、
車が来たぞとかっていうの、はい、割と横側の情報って結構大事なんですけど、
そうですね、
年齢とともにですね、実はこの横側の視野が狭くなって、うん、真ん中だけは見えてるんですけど、うんうん、見えてるのが180度広い世界じゃなくて、この中心側の世界で横はあんまり気づかってないというのがあって、はい、うんうんうん、そういったことでですね、事故につながる可能性も指摘されてますし、
本人は見ていると見えてると思ってますよね。
そうですよね。
そこはちょっと難しいところですね、
は
い、
あとはバックするときに後ろ向いたりしてやると、
はい、
足がどうしても後ろ向くと足だけ前の方に行ってますから、
はいはい、
アクセルとブレーキの踏み間違いとかですね、こういう足先の感覚の衰えとか、
はい、
そういった身体能力の問題もあると思います。あとはやっぱりちょっと耳が遠くなると、うん、周りの音が聞こえなかったりとか、うん、後ろからクラクションが鳴ってるとか、はい、そういったのに気づくのが遅れたりとかですね、あると思います。
なるほど、まあ、でも視野に関してはちょっと本当に横から飛び出してきたりとかっていうのは、
そうなんですね、
危ないですもんね。
ご本人はしっかり 前の方が見えてるので、あんまりこう横のところ見えてないという意識は少ないみたいなんですけど、意外とですね、こういったのこれはまあいろんな研究とかでも分かってまして、はい、
そうなんですね、はい、先ほど言ったようにブレーキとアクセル振り見間違えるっていうのも、ああう、ね、よく事故では聞きますね。
そうなんですよね、はい、これはもう75歳以上の高齢の方に限ったことじゃないんですけど、うん、やっぱり頻度としてはですね、圧倒的に増えるっていうのもいろんなボランティアの人での年齢層でやった研究でもですね、うん、はい、踏み間違い率は75歳以下の人だと3分の1ぐらいなんですけど、うんうん、75歳超えるとですね、大体もう3人に2人は踏み間違い確率が高くなるっていう研究データも出てまして、
そうなんですか、
はい、年齢による差は、まあ、結構しっかりしたデータとして出てると思います。
へー、なんかもう75歳を機にそういった
徐々に変化していくので、80歳でも大丈夫な方もいるし、逆にまあ70歳超えたぐらいからちょっと一番分かりやすいのはですよね、よく車高入れとか車止めるときに擦るのが増えてきて、はい、あれはやっぱりその、うん、まあ、目で見ての目測ですね、うん、距離感が曖昧になってきたりとか、うんうん、あとはやっぱりブレーキとかアクセルの加減ですよね、
はい、
ちょっと踏みすぎちゃったとか、
うん、
そういうのでぶつけたりとか、
はい、
そういったところはやっぱりその身体能力と、まあ、どうしてもちょっと関係してしまうところかなと思います、
うんうん。じゃあこれってそういうのをもう最近擦るのが多いなとかって思ったら、ちょっと自覚していただけな、
は
い、ね、といけないですね。
やっぱりいろいろご相談いただいたときは、うん、まず一つ目安としてはですね、はい、加齢に伴う変化としてどうかっていうときに、うん、やっぱり今気づいていただく点としては、うん、こういった車庫入れのときとか、うん、いろんな駐車をするときに、なんていうんですかね、この歩道にちょっと乗り上げちゃったとか、
はい、
擦っちゃったとか、
はい、
そういうのがやっぱり増えてきた時はですね、やっぱり少し運転の注意力とか、うん、あるいはこう身体的な問題でのこう目測距離感の誤りとか、うん、あるいはブレーキ、アクセルの踏み加減の間違いとか、うん、そういったことがやっぱり関係していることもあるので、
うん、
まあ、こういった時にはちょっと気にしていただいて、まあ、後でまた免許のお話もしますけど、こういう公安委員会とか事例に行ってですね、そういう講習受けたりとか、
うんうん、
実際運転能力どうかっていう見ることもできるようですので、
はい、
まあ、そういったことをちょっときっかけとして気づいていただくかなと思って、まあ、ご説明しています。
そうなんですね、まあ、幅の方もそうなんですけど、スピードの感覚っていうのも、
そうなんですね、はい、ね、これもとっても大事でスピードもですね、だいたい時速、30キロで走ってると、ちなみに瞬き1回何秒ぐらいしてるか分かりますか
1っていう間にはもう空いてますよね。
そうなんですよ、瞬きって無意識のうちにやってるんですけど、
はい、
瞬きがですね、だいたい 0.1 秒から 0.2 秒ぐらいって言われてて、じゃあその1回瞬きで、
うん、
車がどのぐらい進むかって考えると、
うん、
時速30キロの場合でですね、
はい、
1回まばたきすると、はい、大体 1.7 メートルぐらい先に進んでます、
はい、
1.7 メートルってピンとこないと思うんですけど、車の幅が片側車線が2メートルぐらいなんですね、
はい、
片側一方通行、
はい、
車の幅が大体 1.8 メートルぐらい
な
ので、 そうすると瞬きしてるだけでもう道の半分ぐらい進んじゃってるんですね。
そうですね、
でそれが時速30キロの場合です、
はいはい、
時速60キロで行くと、まあ、その倍なの
で、ね、
3.4 メートルぐらいとかなるんですね。
お、結構進む。
そうなんです。そうすると片側一車線の道を反対側まで行っちゃってるぐらいの計算になるんですね。これ具体的にどういうことかというと、一番多いのがですね、まあ、年配の方が右折しようと思って交差点で右折帯で待ってるとしますね、うん、はい、そうすると向こうから来る車、
はい、
対向車が走ってくるわけですよね、はい、そうすると、まあ、例えば対向車線60キロでこっちに向かってきてると、
うん、はい、
で一瞬瞬き1回の判断誤ると6メートルぐらい手前に来てるので、
うん、そうですね、
瞬き一瞬の判断とさらにアクセルを踏んで加速していくスピードが遅れると、うん、
はい、
この右折の時に直進の車とぶつかる事故になりがちなんですね。
ああ、もう本当にこの瞬きだけで、
うん、そうなんですよ。瞬き1回ぐらいの時間で相手はもう、3メートル以上近づいてきますから、うんうん、
それはそうするとすごいですよね。
そうするともうかなり大きい道じゃないと、
う
んうん、なかなか余裕がないと。ですからやっぱりこの、まあ、先ほど言った年加齢によるこの目測ですね、
はい、
大体何メートルぐらいあるとか、
うんうん、
であっちから来るスピードの車のスピードの感覚ですね、
はいはい、
がやっぱちょっとこう判断誤ると遅れて大丈夫と思って右折しちゃうと事故につながると、
うん、
あるので、うん、割とこの反応時間というのは運転の上では大事ってされてるんですね、
うんうん、そうですね。私もでもあの免許取った頃はあのバイクと車の見え方が違うから、
そうです、ね、
バイクは小さいので、はいはい、遠くにいるように見えるけど、うん、実は小さいから速いっていう
か、ね、そうですね、
はい、近づいてくるのは思ったより速いっていう、
速い感じしますね、
うん、っていうのを教えてもらってて、だからバイクは気をつけるようにはしてるんですよ、
うん、そうですね、
でもそのぐらいの感覚ですよね。も
う本当そうだと思います。やっぱりあの今時速60キロで仮定していってますけど、うん、まあ、50キロ制限だとしても大体それぐらいの距離はすぐ近づいてきますので、うん、
はい、
やっぱりその、まあ、本当に瞬き一瞬っていう判断で少しこの影響がですね、うん、出やすくなるってことはご理解いただけた方がいいかなと思います、
うん、すごい、このスピードの感覚だけでもこんなに違うんですね。
そうですね、
はい、
もう一つはですね、はい、あの運転に関する自信、自信ありますか、はい、運転自信ありますかっていう質問でですね、
はいはい、
あの調べられたデータがあるんですけど、
うん、
これでいくとですね、年齢とともに運転には自信があるっていうことは60歳70歳80歳でもどんどん上がってくるんですね。
なるほど。
若い人と比べると、でやっぱり実際にお話してても、いやもう自分はもう運転歴50年だからとかですね、
うんうん、
もう経験たっぷりながらもいて、確かに運転の技術はあの素晴らしいもんだと思うんです。ただ気をつけていただきたいのが、この加齢による身体的な反応の遅れっていうのは、はい、うん、なかなか自覚しづらいので、
はい、
運転の技術としてはいいんですけど、車を道で走らせるっていう状況になった時に、はい、うん、やっぱりなかなかこう、危ない思いしたとかね、うんうん、そういうようなところにちょっと気づきを入れていただきたいなと思います。
そうですね、いやこんなはずじゃなかったっていう自分の昔の感覚でやってらっしゃるんですよね。
あの、まあ、本当に運転経験も長いので、
うん、
もう運転のご自身自信がですね、あるのはもう、うん、あの非常にわかるんですけど、
はい、
やっぱり少した変化にやっぱ気づいていただくというか、うん、まあ、あの先ほど言ったですね、ちょっとぶつけたりも増えたとか、うん、少し交差点でヒヤッとした思いしたとかね、はい、そういったところで少し気づいていただいてっていうところが大事かなと思います、う
ん、ね、本当ですね。これあの家族の人たちも見ててやっぱりちょっと怖かったりするんでしょうね。
そうなんですよね。あの多分ご家族が一番最初に気づかれているので、
はい、
だけどなんかあのやはり子供世代から言われるとですね、うん、もう向きになって何を言ってるかみたいな形で喧嘩になっちゃったりすることもあるんですけど、
はい、
まあ、そこはあの一番こう心配してる身近にいる方が言ってる意見なので、
うん、
まあ、ぜひ聞く耳を持っていただいてもう一度運転について見つめ直してもらいたいかなと思う時もあります、う
ん、先生あのちょっとですね、今日もうちょっとねお話ししていただきたいんですけれども、
はい、
ちょっと時間がですね今いっぱいなので、はい、次週に回したいと思いますので、はい、はい、一旦今日はねこれで終了したいと思います。今日はありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。